ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2019年、私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシア政府は紙、厚紙、プラスチック、または同様の寝具で印刷し、またはコーティングされたアルミホイル製品の輸入に対する保障処置輸入関税の付加を規定しています。インドネシア貿易安全委員会、丸上皇会長は木曜日のジャカルタでの声明で、保障処置輸入関税の規定は、カペペイが実施した調査に基づいて決定されたと述べました。調査は国内産業がアルミホイル製品の輸入・休場から保護される必要があることを示しています。政府は、課せられる保障処置輸入関税の利用と2年間の期間を決定します。また、この規定は国内のアルミホイル業界が休場調整を実施して、同様の輸入製品と競合できる機会を提供します。それでは次のニュースです。インドネシア石油採掘仲介社パルタミナが運営する国家石油所メガプロジェクトの建設は、特に工業や国の財政の強化を含む国内産業の成長のために、一連の大きな利益を提供します。プラタミナ社の処理及び石油化学メガプロジェクトディレクターイグナティウス・タルレンバンは木曜日ジャカルタの市民で、国内石油所の開発主と近代化は 35% に達する国内成分レベルの政策に沿って国内産業を刺激すると語りました。これは国内産業がプラタミナと連携して相乗効果を発揮する機会であり、共同でメガプロジェクトの開発主と製油所の開発主に成功させます。イグナティウ氏はまた、製油所が建設される投資は急速に成長します。さらに、対象の産業も大幅に成長すると説明しました。インドネシア中央銀行ベイは、世界経済の減速につながった世界的な景気は、2019年第3四半期のインドネシアの経済成長に 5.02% の影響を与えたと評価しました。インドネシア中央銀行ドリブディワルヨ総裁は、木曜日シュラバヤで、 経済の減速はインドネシアで起こっているだけでなく、マレーシアやシンガポールなど経済の減速が中東進んでいるほとんどの国でも起きていると語りました。世界的な問題はすべて貿易戦争の影響を受ける世界経済の主な原因の一つになります。またロディ総裁は2019年第3四半期のインドネシアの経済成長データの最近リリースがフラッシュに見えました。なぜなら世界経済がますます変則している中で依然として維持され非常に強いと考えられているからだと述べました。政府は開示投資調整書を通じてインドネシアでの新しい再生可能エネルギーの開発を加速するために規制の調和と投資促進のための改善を行っています。開示投資調整書のインフラ調整局リドワン・ジャマルディン副局長は木曜日にジャカルタで開催された2019年のコンエクスの再生可能エネルギー展で再生可能エネルギーの開発が開始されましたが加速する必要があると語りました。リドワン副局長は既存の規制は特に販売価格に関連する再生可能エネルギーの開発をまだサポートしていないことを認めました。したがって、企業家からの意見に基づいて、それはセクーダが投資家を経済的に引き受けることができるように規則を調和させます。トルコのレセプタイプエルドガ大統領と米国のドナルド・トランプ大統領は現地時間の11月6日水曜日に電話で連絡を取りました。これは11月13日にワシントンで開催される彼らの会議を再確認するためです。11月7日木曜日アナドル中心さによると電話回線で2人のリーダーが地域の発展と二国間問題を議論したと述べました。トランプ大統領はソーシャルネットワーキングアカウントのツイッターでエルドガン首相と電話をかけたばかりだと認めました。コミュニケーションの中でエルドガン首相はトルコは紛争中に逃亡したと報告された多くの ISIS メンバーを逮捕したと述べました。それでは最後のニュースです。木曜日ソウルでの第17回アジア太平洋報道機関オアナ総会の開会式でオアナがデマとフェイクニュースに対し協力して戦うよう求める韓国政府の声明を提案しました。韓国のパク・ヤンウ文化スポーツ観光大臣は35カ国43の中心者で構成される第17回オアナ初回の開会式でオアナが真にこのことに貢献することを期待しています。アンタラ中心者ディレクターアハマド・ムニルが出席したこのイベントでパク・ヤンウ大臣は世界中に広がるデマ情報やフェイクニュースはソーシャルメディアの利用救助を含め様々なメディアプラットフォームの普及の 中のフレッシュ業界やマッシュメディアにとって課題だと述べました。パク・ヤング大臣はお花には情報技術と人工知能の進歩とともに変化に対応し協力して取り込む責任があると主張しました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はチリでの広範なデモの抑制についてお伝えします。11月6日水曜日、チリの抗議者は以前はデモの波に触れられなかった豊かな住宅地に行動を拡大しました。何百人もの学生が暴徒と略奪を行い、機動隊との衝突で終わりました。機動隊はウォーターキャノンと催涙ガスを使用してショッピングセンター周辺に集中した大衆を分散させました。チリの危機により、政府に国際経済機構サミットとコーパリベルタドーレスの決勝である主要な国際サッカー試合のキャンセルを強制します。国連人権代表団は暴動時の警察の残虐行為を調査していると伝えられています。ワシントンに本拠を置く米州人権委員会は人権団体の要請に応じてピネラの人気によりチリのミッションを送ることを許可するよう求めています。チリのセバスチャン・ピネラ大統領はデモ中に民間人を殺害し拷問し攻撃した州警察の猿シリツってのあと隠れるものは何もないと述べました。国の検察官はデモ中に記録された20人の死亡のうち5人が治安部隊によって行われたと語りました。抗議者と警察の衝突はサンディアゴの首都の一部をここ数番で戦場に変えました。10月18日に始まったデモはサンディアゴの地下鉄運賃が 4% 増加した結果です。ラテンアメリカで最も豊かな国の繁栄を楽しむよう招待された院内と感じたチリとはフラストレーションを感じてセバスチャン・ピネラ大統領の辞任を要求するデモを開催しました。ラテン語にはボックス・ポプリ、ボックス・デイという一般的なフレーズがあります。これは人々の声が神の声であることを意味します。ピネラ大統領が国民の声に耳を傾けたくない限り、国内でのデモの波はさらに大きくなり、死者数は増加するでしょう。これを防ぐためにピネラ大統領は確かに彼の人々の声に耳を傾ける必要があります。これでコメント終わります。今日の歴史です。最初はアドルフ・ヒットラーはミュンヘンでの暗殺未遂を免れたについてです。11月はヒットラーがビアプトシュホールでの定期的な会議に常に出席する好きです。ジョージ・エルザという大工は何とか検査を逃れ、爆弾の差し込むのに問題なくホールに入ることができました。エルザは1939年11月8日にヒットラーがミュンヘンビルプチホールで演説を行った演壇の後ろの柱に事件爆弾を置くことで、その場でヒトラーを殺すことを決めました。そしてヒトラーのスピーチスケジュールが予定時間より8分早く完了したため、暗殺未遂は失敗しました。次は世界都市計画の日が設定されたニュースです。世界都市計画の日の公正期間は1949年11月8日にブエノサイレス大学の校カルロス・マリア・デラ ポーレラ教授によって設立されました。日付は後に世界都市計画日または世界の空港レイアウトの2つの位置形態である世界都市計画日として指定されました。これまで世界30カ国が世界都市計画の日を祝ってきました。この記念の目的はローカルおよびグローバルの両方で空間計画の取り組みに対する一般および専門家の認識と評価を高めることです。この決議はサダム・フセインのイラクに以前のいくつかの決議で採用されていた軍縮の要求を満たす最後の機会を提供しました。国連安全保障理事会は15人の評議員から全会一致で決議1441を可決しました。ロシア、中国、フランス及びシリアなどのアラブ諸国は決議1441を支持しています。この支援は1990年の湾岸戦争決議に対する支援よりも幅広いものです。今日の歴史を終わります。
Coba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini.
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア最大のインフラ 点をご紹介します。インドネシアインフラウィーク、インドネシアの建設集および交通管理展示会が正式にオープンしました。インドネシア最大の3つのインフラ建設および交通インフラの展示会は11月6日水曜日、インドネシア大統領ジョコ・ウィドドによって開かれました。展示会は2019年11月6日から8月8日までジャカルタ国際展覧会で開催され、道路インフラ、キオリオ、建設、中期、土木などの分野から20カ国、約240の出展者が出展しました。ジョコ・ウィドド大統領は演説で、展示会は他国から遅れている開発者に注意中区というインドネシアの真剣さの形として非常に重要だと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアは今後5年間、人材開発を優先するが、インフラ開発も遅れることはないだろうと強調しました。この機会にジョコ・ウィドド大統領はまた、必要な資金調達を満たすために、さまざまな代替資金源の重要性も強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は、あらゆる可能な代替資金調達を引き続き政治化するよう求めました。ジョコ・ウィドド大統領によると、インフラ開発コストの必要性が非常に大きいため、これは重要であると考えられているということです。大統領は、政府と企業間の協力を通じた民間部門の参加、非政府投資資金調達主の代替、革新的な資金調達源としてのグリーンファイナンス、これらすべて継続的開発に必要であると主張しました。政府と設備のサポートも都市の良いさに必要で、それにより様々な都市調達の革新が実施できるようになります。ジョコ・ウィドド大統領はまた、すぐに解決する必要があるのは都市規制の調和と簡素化であると加えました。それにより都市化はインドネシアに投資することを二度と躊躇しません。ジョコ・ウィドド大統領は、この展示会が建設分野の専門家がアイデアを交換することを奨励し、インドネシアの国内開発を早させることを願っています。一方、イベントの主催者であるタルスインドネシアのマネジングディレクタートリス・ストゥルトリ氏は、展覧会はさまざまなバックグラウンドから約3万人の来場者が出席したと述べました。タケトは、エネルギー、水、廃棄物処理セクター、鉄道、港、ユーティリティ、建設業界、業界団体、プロジェクト所有者から投資家までの専門家です。これでインドネシア語を終わります。
Sendu.
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの 観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソナインドネシアです。今日は西ジャワ州のグトゥクティルダンスをご紹介します。昨年11月3日、1000人以上の人々がバンドゥンのグドゥンサテの前でグッドゥクティルを踊りました。ダンサーはプロのダンサーから一般の人まで、5歳から70歳までの子どもたちが混在していました。ダンサーの大半はバンドゥンの住民です。他の数十人はジャカルタ、ボゴル、チルボン、バガンダランなどのさまざまな地域から来ました。参加者はほぼ大半が女性で、クバヤの衣装、布、スカーフを着てきました。一部の男性もカラフルなスカーフで踊ります。彼らは自分で踊ることもできますし、ステージでグッドゥクティルのダンスガイドの動きに従うこともできます。グッドゥクティルのマッスダンス、若者の違いの日を記念して2019年の西ジャワフェスティバルをいっぱいにするために開催されます。今回のソナインドネシアの番組のエディションはグトゥクティルダンスを紹介します。グトゥクティルダンスはサッコダンスのカテゴリーに含まれている西ジャワのフォックダンスであり、ジャイポンガダンスの先駆けとなります。このダンスは地上結婚式や開会時に開催されるエンターテイメントダンスです。かつてグトゥクティルダンスはデヴィスリエの監査としてイネカーリを歓迎する儀式でした。儀式は勇敢に行われ、なり物を伴う早朝がパレードし、広い場所で止まります。今、グトゥクティルダンスはサーコダンスとエンターテイメントになります。特定の村では、グトゥクティルダンスのパフォーマンスが夜押し行われることがよくあります。グトゥクティルという横は、出版奏者としてのボナン楽器の3拍子を指します。他の楽器はバイオリン、大太鼓、小さなクラータです。グッドゥクティルには動的な動きがあります。またダンス、歌、打撃の要素と統合されたパンチャクシラの基本的な動きがあります。女子のダンサーが着る衣装はクバや新ジャン、長い布、ベルト、ブレスレットやネックレスなどのさまざまなアクセサリーです。男性ダンサーについてはカンプレットというダックからの服、西ジャワの伝統的なケセップ派の伝統的な衣服、パンシーチュボン、長さが足首を超えないルージュパンチュ、ヘッドバンド、革のベルトを着用しています。リスナーの皆さん、これでブソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックで またお会いしましょう。
Voice of Indonesia, Indonesia より世界を届けしています。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は、サンスクラサナというタイトルの人形劇は、11月17日に国民の人形の日のお祝いとして開催されます。この公演はタマン・イスマイル・マルズキのジャカルタ劇場で行われました。ラスカル・インドネシア・プサカの創設者であるジャヤス・プラナは、ワヤンは、と 党所独立の時代から国家や国家の発展の時代までメッセージを伝達するコミュニケーションの効果的な社会化の手段であると述べました。彼によるとサンスクラサナのパフォーマンスはワイヤンの物語全体のように高潔な古典的なジャワの標準を理解している高齢者の資料によるインドネシアの若者の若い世代の視覚的なプレゼンテーションです。上級俳優のルクマン・サルディがスクラサナとして演じたサン・スクラサナの物語は判例を余儀なくされた小さな人々の利益を無視する権力闘争に悩ませられていた国家の状態に触発されました。サン・スクラサナはさまざまなサークルの世代にわたるインドネシア社会のすべてのレベルに関与しました。スクラサナはマハバラタ出身ではなくインドネシア出身のネイティブの人魚です。スクラサナと彼の兄弟スマンドリの古典的な物語はマハバラタよりずっと前に起こりました。神がまだ人間と並んで住んでいた時、スクラサナは天国で最も水泳神の一人すなわちバタラインドラによって訓練されたマンドラグナの超自然的な騎士であったと言われています。並外れた力でスクラサナは小さな舞踏のようないい顔をしています。彼の兄弟でありスーマンドリはハンサムでハンサムな野心的な騎士です。スクラサナは多くの点で彼の兄弟がとても好きでした。彼はいつもストリングスをつけずに戦闘やトラブルでスマンドリを助けるためにそこにいました。スマンドリやトラブルでスマンドリを助けるためにそこにいました。スマンドリとスクラサナの物語は野心によって忠誠心が裏切られた時悲劇的な結末を迎えます。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。
Seseorang yang kuimpikan.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシア音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、東ヌサタンガラ州のブレレボ歌にお伝えします。この歌はふるさとについてのどういう人の憧れについて語っています。歌詞からどういう人はどこへ行っても、彼らはふるさとを最高と考えています。それが彼らの 出生地だからです。それでは皆さん、ボレレボです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Awak ia mana lor bandar, awak sudah elele, ia awak tak tahu. Soda elele, ia au tak tahu mana alur mana awa fali dua le dua tenasu au banda fali awa batu nadia lahan kami malur banda sambil bina kabete malinu koe bina lihat tuda fali mana alur banda awa iya manalor bandak awa soda elelelik iya
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は @voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。